今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。
はい、
対馬先生今月もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
そう、今月のテーマは、はい、ホットな話題を、
そうですね、
先生に取り上げていただくということで、うん、では早速相談内容に行きましょうかね。はい、鼻マスクというところですね。
はい、はいはい、それでは私からあの相談内容をご紹介させていただきます。鼻マスクで試験を受けられなくなるというテーマでございます。こちら70代の男性からの相談です。来年大学受験を予定している孫がいます。大学入試も今年からは大学入学共通テストという名前になり、かつてのセンター試験より難しいという話を聞いて、孫は大丈夫だろうかと心配しています。ところで、今回の共通テストでマスクを適正につけなかったことで退場処分になった受験生がいるとのニュースを聞きました。その受験生が49歳であることを知り、いろいろな事情があるのではないか、鼻マスクで退場というのも行き過ぎではないかという感じもしました。そこで質問です。法律的にはこの事件はどうなるのでしょうかというご相談いただいておりますか。
はい、
いや、こちら本当最近ね、世間を騒がせていったニュースですよね。
そうですね。
渡辺さん、あれです、概要を説明していただけますか、ニュースの。
はい、まあ、報道では今月16日に実施された大学入学共通テストにおいて、はい、東京海洋大学で受験していた49歳の男性がマスクから鼻が出た状態で試験を受けており、監督者が計6回正しい着用を指示しましたが、これに従わなかったということで、監督者が不正行為と認定し、当該受験をすべて無効とし、退場処分にしたという事件でございました。はい、
まあ。なかなかインパクトありましたよね。
まあ、本当、あの報道でも、まあ、そしてインターネットでもいろんな話がありましたけれども、はい、まあ、これを法律的に今日は先生に解説していただきます。
興味あります。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、早速行きましょう。
はい。
まずね、マスクを適正につけなければならないという、これルールですよね。
今回の受験のルールでしたね。
う
ん
う
ん、
はい。
ここにルールに従わないといけないのか、というとかスタートしないといけない。
ほう。
そもそも。
そっか。
わかる、これね。そもそもね、こんなルール勝手に作っただけだから、俺は知らないよと。みんな従う必要ないよ。なったら問題にならないじゃん。
従わなくても良かったのであればということですね。
まあ当然そんなことないと思うけどね。だけどそこから検討するのが法的な考え方。
はい。
それで早速行きましょう。
はい。
まずね、このルールって何に基づくものなのって。
うん。
これから行きましょう。
はい。
これね、これ皆さんね、ルールがある以上ね、当然に守らなければいけないと。そういうふうに考えてる人いると思うんですよね。
はいはいはい。
だけどそんなこと絶対ないですからね。
うん、
あのね、少なくとも誰がどのような権限で定めたルールなのかをね、これちゃんと確定しなきゃいけない。
うん、
お、確かにそうですよね。全部のルール守らなきゃってなっていきますもんね。そしたらね、うん、まずはどっからなのかということですね。
でね、はい、その共通テストってこれ何なのかあったらね、
はい、
これ独立行政法人大学入試センターが主催してるらしい、
うん、
はい、
で各受験生は検定料を支払って同センターに受験を申し込んでいることね、
はい、
そうするとね、この大学入試センターと各受験生の間に、大学入試センターは参加を希望する受験生に共通テストに参加させる義務、
ほう、
それからね、各受験生は検定料払ってるわけなので、共通テストを受ける権利を有することになる。
はい。だから大学入試センターが義務を負っていて、各受験生は共通テストを受ける権利を有しているってことですよね。
うん、でね、そこからスタートしたときに、はい、大学入試センターは各受験生に共通テストを受けさせなきゃいけない、
うん、
じゃあ、
うん、
それだったらそのような義務を果たすためには、いつどのようにして試験を行うと、それ決めるだけじゃなくてね、はい、試験が全ての受験生に円滑にかつ平等にね、行われるように、受験のルールを決める裁量が認められないといけない、
はい、
裁量ってね、まあ、ある程度も他の人の干渉を受けずに自由に物事を決められるってこと、
はいはい、
でね、これがね、大学入試センターが受験のルールを定めることができる根拠なんですね。でね、他方各受験生は受験をする権利を有していると、これ間違いない、
はい、
とすると、この権利が大学入試センターが定める受験のルールによってね、ないがしろになるということは許されないということになる。
なるほど、まあ、ここまでで考えると、この大学入試センターがある程度裁量を持ってルールを決めることは まあ、わかると、うん、でただ受験生も受験する権利を持っているから、そのルールがこうだからといって、まあ、退場こう試験を受けさせないっていうのはちょっとずれているよねということですね、う
ん、まあ、つまりね、よほどのことがない限りね、退場つまり試験を受けさせないってことはありえないよねっていうことなの、
うん、
そうするとね、次の問題っていうのはこのよほどのことが今回の受験で起きたのかなっていうことなの、
うん、
まずね、試験会場内でのマスクの適正な着用というのはね、まあこれだけまあ新型コロナウイルスというのは流行している。
はい。
でね、もし仮にね、新型コロナウイルスの感染者がね、他の受験生に感染させたりするとね、その受験生って2週間外に出られないとか、もう多大な損害を受けるでしょ。
はい。
だからそのような事態を防ぐには、あらかじめ各受験生にね、その PCR 検査を施せばいい。だからそんなこと絶対無理よね、
う
ん、
難しいですね。
だからもう感染者が否かを事前に把握することができないので、うん、まあ一応有力な対応策としてね、受験生にも区別なくみんな一律にマスクをつけてくださいよと義務付けるというものだと思うよね、これ。
はいはいはい。
そうするとね、この大学入試センターが試験会場内でのね、全受験生に対してマスクをちゃんとつけてくださいねって、これ適正だよね。
はい、
そうですね、分かるというか、
これ文句言う人いないと思う、
はい、
問題はね、着用を行わないイコール退場処分でいいのですかってことなの、
うん、
この辺どう考えます？
いや、いろんなパターンがあると思うんですよ。例えば身体的な理由がある方がいらっしゃったとして、でマスク過敏でね、長時間のマスクの着用が困難であるとか、そういう方もいらっしゃると思うんで、そこまで退場処分っていうのはちょっとなんか他のやり方もあるんじゃないかなっていう範囲を広げて考えると、そんな気もするんですけど、うん、
それでね、これね、ルールを作る、まあ法律ね、
はい、
ルールを作る時っていうのは無理を強制しないという法格言があるの、はい、だからもともと無理なことをね、強制するようなルールはダメですよってなってるのかね。
はあ。
そしたらね、こんな一定の事情のある受験生にね、マスクをつけてくださいと、これ強制するのはやっぱりおかしい。
そうですね。
だからね、この場合には代替手段を用意しなきゃいけない。
はい。
具体的にはね、別室でのね、受験の機会が与えられなきゃいけないですね。でね、今回のね、共通テストの各会場にはね、まあ、身体的事情等でのマスク着用困難者に対してね、別室でも受験していいですよっていうことになってたらしいんですよね。だからこの点は問題ないですよね。
そうですね。
じゃあ代替手段も用意されているし、まあ、マスクをこうつけない場合の対策も一応センター側としてはしていたと。でただこう退場処分にしてしまった。ではこう代替手段があるけれども言うことを聞かないから退場にしましたよっていうことで、入試センター側としては問題はないんですかね、うん、
これがね、例えばね、会社の採用試験とかだったらもう何にも問題なし、
は
い、
だけどね、大学入試センターのね、行う共通テストっていうのはね、教育の一環として行うという側面があるわね。
そうですね。
でね、つまり教育的配慮が施されているかという観点からの検討が必要なのね。でね、教育的配慮ってね、何のことなのって言ったらね、これちゃんと決まってんの、
はい、
それぞれの学生の成熟度に応じて、その教育場面ごとに個別具体的に配慮すべき、まあ個別、まあ、答えになってるかどうか分からんけども、
うん、
まあ、個別具体的に配慮しなきゃいけんって、
うん、
そこでね、こう一般的なことを考え方すると、はい、受験生ですよ、
はい、
経験ありますよね。
私も大学受験経験してます、
はいはい、特殊な精神状態、
はい、
そういうふうに各受験生は置かれてるんですよね、うん、そしたらそういった精神的状態にその照らした対応が必要となりますよね、
うんうん
うん、
でね、仮にね、適正なこうマスクをつけていない人がいたと、
はい、
じゃあそのことを注意して適正にマスクを着用するよう指導したんだけど、それに応じなかった。だけどもね、受験生側から見てみたらすごい緊張状態の中にあるでしょ、
はい、
でね、少しでも集中したいわけよ。
そうですね。
で、問題を読むとか回答することにも専念したいわけよね。
そうですね。
そういうような状態の中で試験監督者の指示をね、正確にね、かつ理性的にこう理解しているとは限らないでしょ
う。まあそうですね、
うん、やっぱり緊張状態の時ってね、頭が違うところに行かなかったりしますもんね、
う
ん、
そうするとね、一般論としてはね、
はい、
まあ当該科目はそのまま受験させて、
はい、
休み時間にね、ちょっと君来なさいと、はい、そしてあなたがそのマスクしてないのはね、どういうことなんでしょうかと、で、受けられない、マスクつけられないと別室もありますよっていうのをやっぱり言うのが、まず一般論としては教育的配慮として妥当と ということにはなりますよね。
はいはい。
で、他方ね、じゃこんなことね、試験監督員にやらせて大丈夫なのって言うでしょ。
うん、そこまでプラスアルファというかですね。うん、
大変じゃない。
大変ですね。
うん。だけどね、はい、試験監督員の能力とかね、まあ、その、結構ね、これ報酬もいいのよ。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、これは無理な注文ではないと思うね。
うん。
うん。ただね、国家賠償法上の違法性があるとせ、やるか言えば、ちょっと難しいかなと思う。
うん。
ただね、これだけでも、まあ、問題なら、ね、問題はね、この人49歳でしょ。
はい。
そうですね。
49歳の人に、ここまで入る必要なの？っていう疑問はやっぱあるわね。
まあその教育的配慮っていうのを考えた時には、
はい、
こう高校生というかね、はい、まあこう10代から20代にかけてのこう子たちっていうイメージがよくされますけれども、
仮にねもう49歳だから、はい、もういい大人じゃないですか。
まあそうです。
だからね、そんなわかるでしょと、高校生じゃないんだから、っていうのがまあ通ったとしても、もう一つ問題がある。
まだあるんですね。
これね、今回のマスクな、適正なマスクってでしょ。
はいはい、
この適正のマスクってどんな状態なのっていうことなのね、
うんうん、
でね、マスクでまあ一番まあ一般的なものとして完全にまあ防御とかね映さないっていうのはいわゆる医療用のマスクなの、はい、医療のマスクってね、あ、まあ見たことある人あるかもしらんけど、うん、紐でねギュッと縛るのね、
うん、
だからね10分ぐらいつけとったら口の周りにねこうできるのね。まあ、赤赤みたいな。
まあ、テレビでも見ますけどね。分厚いマスクでしっかり防御されているイメージが、うん、医療用マスクあります、
ね。5、6時間したらね、もう腫れるのね。普通の人ね。
へ
ぇ、うん、だからね、それを100としたらね、効果100としたら、はい、普通のマスク、布マスクとか50とか40ね。それでさらにね、きちんとね、体にふい、あの、口、顎とか鼻の形にね、ふいっとしないといけない。
隙間ができるといけないと言いますね。
そう。そうね、隙間ができた状態。とね、鼻だけ出してるのであんまり変わんないのね。そうするとまあ当然こう隙間がある他の受験生もいるわけだよね、うん、ではじゃあその人たちみんな一律にねちょっと鼻の周り君押さえてとかやってることは絶対ないと思うので、そうするとどうなのかな、鼻マスクと言いながら口は覆ってるんでね、
そうですね、
効果はないわけじゃない、これがねマスクを全くつけてないっていうのとはちょっと別問題なって感じがする。だからここをどう考えるかよね。
なるほど、
うん、それでもやっぱり 他の周りの受験生がね、はい、いや鼻出してるよおかしいよ俺うつった嫌だよねとかね、はい、そういうことを恐れるのをみんなもっと重視しましょうと、これもやっぱり受験生の心情。
そうですね、あの今回ここまではこの6回言うことを聞かなかった人を中心に見てきましたけど、
はい、
その周りの受験生の精神状態も配慮したいと、
うんうんうん、なんか微妙な問題やね。
そうですね、
うん、まあ、今後やっぱり議論してもらった方がいいと思うね。まあ今年でコロナ終わりゃいいけどね。
そうですね、こう来年の受験シーズンにはこういったねマスクの問題気にせず受けられればいいですけれども、
ね、うん、そうですね、
まあ、法的にはかなりこう検討する点がたくさんあるし、
うん、
今回かなり特殊なケースだったっていうところでしたね、
うん、そうですね。いやだからやっぱりね、みんな感情論で今話してますけど、こうだからこうでしょこうでしょって感情論で話してるけど、うん、やっぱり法律から見ていくとこうやって一つ一つこう紐解いていくことが大事なんですね。
そうそうそう、そうしないとね、もともとやっぱり受ける権利っていうのがあるし、まあ、うん、この最初の相談者が言ったようにね、49歳で受験するって結構大変と思うのよ。
そうですね、うんうん、受験に来るまでもいろいろな苦労あったと思います、
は
い、
よく受けたなと思うもんね、
う
ん、
そうですね、
いや受けきらんよ
なかなかね、みたいなすごい挑戦だったと思います、
うんうん、まあ、だけどこれね逆にね、もし82歳の老人の方がね受けてたらこれやりすぎよね。
まあ、また年によってもイメージが違う、はい、
多めに見てやるよと思うね
だから今回なんかこう先生が紐解いていってくれてるところで、なんか裁判所での裁判を聞いてるかのようで、こうやって進められていくんだと、こうやっていろんなねちゃんと一個一個検討していくんだなっていうのが勉強になりました。倫理
的なものもありますけれども、うん、法的にも検討するっていうことの大切さが分かった時間でした、
はい、
津島先生、こんな時どうなるのと題して、この時間は、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二さんに伺いました。津島先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。